今日から教会の暦が変わりました。いわゆるリタジカルから天齢色が赤からグリーンに変わったわけですが、呼び名も降誕前節というふうになりました。もうクリスマスを迎える準備の期間に入るわけですけれども、主要な日課、聖書日課は旧約聖書になります。そこで旧約の天地創造の物語からテキストが始まるわけなんですけれども、天地創造の物語についてですね、キリスト教会の中でも大きく二つの流れに分かれています。聖書に書かれている通りに地球と宇宙ができたのだというふうに信じる、いわゆる原理主義の人たちがいて、そしてもう片っぽでは私たちがそうなんですけれども、これは神の言葉であって科学のことを伝えようとしているのではなくて、宗教ですね。宗教というのは意味を伝える。科学と宗教の問題について、宗教が科学を支配しようとする、これが私はここに書かれた通りに地球ができたと信じるっていう信じ方だと思うんですね。ですから私たちは聖書をどのように読むかというと、信仰を持って書かれた人が書いたその信仰を読み取るということが大事。必ず書いた人がいるわけですから、どういう状況で何を訴えたくて書いたんだろうということを読み取る必要があると思うのですね。今日のテキストは創世記の2章の4節以下なんですけれども、これはいわゆる第2の創造物語になります。第1の創造物語が1章から2章の3節までなんですけれども、順番で言うと本当は今日の箇所の方が古いとされています。最初の創造物語はちょうど今から約3000年昔、そして今日の物語は3500年ぐらい前じゃないかと、まあ学者によってはもっと違う説もあるようです。もうちょっと間が狭いかもしれませんが、いずれにしても最初の一章よりは古いというふうになっているわけですが、今日の創造物語の中からキーワードとなるものを目を留めておきたいと思うんですね。その第1話ですね、7節です。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったということですね。神の息をいただいている間は人間は生きている。ここで主張していることは、神なしに人間は生きないよっていうことです。神との関係を無視して生きるというと、どうしても見当外れの生き方になってくる。神によって人は生きているのだということを強烈に宣言していると思うのですね。15節、主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされたというのですね。人間は何のために生きているのかということについて、神がエデンの園に住まわせてくださって、そしてそこを耕し守るようにされたって、この耕すというふうに訳されている言葉は使えるとも訳すことができるそうです。この一章の方ではですね、28節に地の上を這う生き物をすべて支配せよと書いてある。その支配するっていうことは、これは王様のすることですね。神様に代わって支配をする。ところが今日のこちらの方では、自然に使えなさい、奴隷のように、そういうふうに考えると、聖書っていうのはバランスが取れてるんですね。片っぽで支配をするんだぞっていうことと、そして片っぽで使えなさいっていう、だからそのこれまでのように人間が自然に対して勝手に人間の都合でいいように使って ていうことはおかしかったわけですね。ようやく最近そのように創世記を読むようになってきたわけですけれども、その次が17節ですね。善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。今日の説教の題を諸悪の根源とこうつけたんですけれども、ここも物語をその歴史的事実のように受け止めると、とっても意地悪な神様の命令に聞こえてしまいます。この三章を見ると、その善悪の知識の木っていうのはとっても美味しそうに見えたんですね。見るからに美味しそうで美しくっていう、それを真ん中に置いておいて、でこれからだけは取って食べるなよっていうのは、何か誘惑するみたい、意地が悪い感じにも取れるわけですけれども、私はここも、まあ、創世記のこの1章から11章までのいわゆる神話の部分っていうのは作り話、単なる作り話じゃなくて、素材がありながら、そして歴史的な背景を持ちながら、その素材を用いて大切なことを説いてる。人間とは何かっていうことが徹底して言われてる。1章から11章までが聖書全体の序文になってるっていう、とても大事な部分だと思うのです。そしてとても深い真理を含んでいます。だから味わい深いのですけれども、この文章を書いた人が人間の一番の悲劇の原因は何だろうっていうことを考えたときに、他の動物にはない善悪の知識、これがかえって人間を不幸にしてしまう。人間だけが正義をかざし、人間だけが差別をし、これは全部善悪の知識の結果です。だからそれを、本当は神様がいい悪いを決めになるのに、人間の方でこういうのは良くてこういうのは悪いっていうふうに決めることを的外れという意味で罪というんですね。この罪と訳されてしまったから悪いことっていうふうに受け止めがちなんですけれども、的外れ、見当違いっていう、それが罪ということなんですね。そして最後のこの25節も大事なキーワードなんですが、人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしなかったと書いてある。ここのところについてですね、高柳富雄先生っていう方が、今聖書を読むっていうタイトルの本を昨年お出しになって、これは実は2001年に恵泉女学園大学で5回にわたった公開講座があったんですね。そこで講演をなさったのが整えて書き直されているものですから、いわゆる論文ではなくて話帳で書かれている、語り帳で書かれているので、とても読みやすいですね。そしてとっても深いことを、しかも新しい視点で書いてらっしゃるので、皆さん方にもぜひお勧めしたいなというふうに思っているんですけれども、その中でですね、この人と妻は二人とも裸であったがと訳してある。これはまあ、訳し方として間違いではないけれども、彼の言うのにですね、ヘブライ語ではしかしというのとそしてというのは同じ言葉を使うんだそうです。ここは二人とも裸であったがってしかしに訳してあるんだけれども、むしろそしての意味の方がいいんじゃないかというふうに述べてるんですね。二人は裸であったから恥ずかしがりはしなかったと。つまりありのままをそのままに出していて、そしてそれが互いがありのままでいて、それで恥ずかしいと思うことはなかったというふうに、受け止め直すといいのではないかというふうに書いてらっしゃるんですね。なるほどなと、面白いなと思った。裸であったがっていうのは、やっぱ翻訳する側にも最初から価値観があって、裸でいることは恥ずかしいことっていうふうに思う。そういうのがあるから裸であったが恥ずかしがりはしなかったっていうね。そしてこの恥ずかしいっていう思いも人間の特有なものですね。比べるから、他の人と比べて、それで 自分の方で勝手に判断して劣ってると思ったら恥ずかしいというふうに思う。だけど動物の世界ではそういう恥ずかしいなんてのは全くないですね。それこそあるがままです。だからこのあるがままをそのままが一番真実なんだっていう、そういう受け止め方をここで示して、人間は結果的に、まあ、蛇に騙されたという形で善悪の知識を取って食べたので、それで恥ずかしがるようになり、あるいは比較して、で4章に入ると殺人、最初の殺人の物語になってしまうんですね。あるがままが大事なのだ。人間はその存在そのもので意義があるというのが大切な主張です。価値とかっていうふうなことで、何か人間の方で利益が出るときに存在価値があって、利益が出ないのは存在価値がないみたいなふうに思うのですが、そのどんな状態にあっても一人一人には存在の価値があるっていうのですね。で先週テレビで千住真理子さんの一家が出ていまして、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、素晴らしい一家だなと思ったんですね。三人ご兄弟みんな芸術家になってますね。育て方が素晴らしかったんだなっていうふうに思うのですね。お父さんはいわゆる科学者の方ですね。それぞれ30になるまでに自分の人生を打ち込むもの、夢中になれるものを見つけろ言ってお兄さんが言ってましたけども、あれは助かりましたねっていう。すぐマリコさん一番下ですね。それですぐ上のアキラさんが作曲家で、一番上の兄さんは日本画家ですね。みんなすごい作品を出してるわけですけれども、それで30になるまでに決めればいいのかっていうので、作曲家として彼がスタートするのにやっぱり時間かかったみたいです。だけどそれが良かった、自分はこれでいくんだって徹底して、そして夢中になれるものをとても大事にしていたんです。だから子供の頃落書きしてたのをお父さんに見られてですね、でえっと思ってやめたら、お父さんがなぜやめるんだ、書いたものはちゃんと全部仕上げなさいっていうふうに言われて、おっていう、何でもやったらきちっといかなきゃダメなんだっていうのを小さいとこから仕込まれたっていうんですね。ですからなかなかすごい一家だなっていうふうに思ったんですが、その話を聞きながらですね、私はずっと前に、これは2002年の1月号ですから、あけぼのっていう雑誌、カトリックの雑誌に千住真理子さんが書いてらしたのをずっと思い出したんですね。それは2001年にお父さんが半年の闘病で亡くなるんですね。おそらく書いてないけれども、がん、食道がんかなんかのようですね。次第にもう助からないっていうのは分かってから、亡くなる2ヶ月前は自宅に引き取って、そしてみんなでカールガール看病した。痰が詰まってですね、それをこの吸引しなきゃならないっていう状態になって、とてもお父さん苦しがってたんですね。そして吸引する側も大変、なかなかね、思い切って吸えないとか、その容量があるそうです。だから吸引する側も大変、それで本人はなお苦しんでる。だからそのもう見ては折れないっていう、そういう状態だったんですが、それでマリコさんが自分がスタジオないとできないって言ったら、お兄さんのアキラさんがそばに来てお父さんに話しかけるんです。お父ちゃんも一緒に頑張ろうね、頑張って生きるんだよ、生きるために苦しみと戦うんだってお兄ちゃんがお父さんに言ってる。それを聞いて彼女は、生きる希望なんてないじゃない、苦しめるために生きさせているみたいじゃないのって泣きわめいた。こんなお父さん苦しんでるのに、だからむしろ逆に楽にさせてあげてくださいっていうふうにお祈りをしたっていうふうに言ってらっしゃるんですが、そういうふうに泣きわめいた時にお兄さんがですね、希望ってなんだ、人は希望がなくちゃ生きていってはいけないのか、そうじゃないでしょう、希望も望みもなくてたとえ苦しむだけでも人は生きなければいけないんだ、苦しみと戦いながら生きていくんだよ、生きる権利も義務も人間にはあるんだよ、こう言われて彼女はお兄さんの意見に従ったんですね。それで何を自分は血迷ったことを考えたんだろういうことなんですけれども、そしてお父さんが亡くなられた後は今度はお母さんが、まあ やっぱり力を落とすんですね。そしてもう生きる意味がわからなくなったっていうふうに大変落ち込まれたんです。もう何をしても意味がないっていうふうに、まあ大変なスランプに陥られた時に、このご兄弟がお母さんに言ったの。そこに存在していてくれるだけでいいんだよ。お母さんがそのまま苦しんで意味がないっていう、そういう生き方は意味がないっていうんじゃなくて、その意味がないって言ってるそのことも大事だよっていうふうに言ったっていうんですね。存在するだけで素晴らしいっていう、これが私はなるほど、人間が勝手に善悪の知識を持ってるからなんだ意味がないとかおかしいとかっていうふうになるんだけど、存在そのものが意味がある。神は生きてる意味がある限りは生かしてくださってる。神が生かしてくださってる限り、どんな状態であっても人間は生きなければならないのですね。そのことを忘れてはならないって、人間の勝手な価値観でですね、かわいそうだとか意味がないとかっていうふうに決めつけないで、大事な命を本当に互いに大事にし合いたい。苦しむ時には一緒に苦しんでいきたいなというふうに思うのです。祈りましょう。聖なる御神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。私たちの持っている善悪の知識が自分を裁き、人を裁き、そして自分勝手に心を閉ざしがちでした。しかしあなたは私たちをそれぞれこのようにお作りになりました。そして意味のある限り生かしていてくださいます。勝手に私たちが決めつけることがありませんように、その傲慢から解き放って、あなたに見捨てられた時にもなお、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかと呼び続けられたイエス様の信仰に習うものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。